主の皆をたたえます。こんばんは。それでは長崎カリスマ聖会の前に預言者セミナーを行いたいというふうに思います。新年度が始まって初めてのパール牧師を九州の招きしての聖会ですけれども、神様に心から期待して始めていきたいと思います。一言お願いします。天の父様、あなたがこの12月の28日にパール牧師を長崎の地に導いてくださって、新年度始まって初めてこうして聖火を持てることを本当に感謝いたします。どうぞ今からのセミナー聖火を通して、あなたはこの年与えてくださる言葉を、語りかけを本当にひりくだって受け取ることができるように、聖霊様どうぞ豊かに導いてください。主に心から期待いたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。まず主に感謝しましょう。ハレルヤ。それでは1曲だけ賛美します。21番だっけ、Show me the way。 はい、お願いします。お立ちになる人はお立ちください。
確かな望みと溢れる喜びと信じる心があれば何も怖くはない。どんなに高い山も、どんなに厚い壁も、必ず乗り越えてゆける約束があるから。 Show me the way、 祭殿の道。 Show me the way、 教えてくれる。 Show me the way、 あなたと歩くずっと一緒。 Show me the way、 Show me the way、 祭殿の道。 Show me the way、 教えてくれる。 Show meThe way、 あなたと歩くずっと一緒に、ずっと一緒に。ハレルヤ。
どうぞお座りください。それでは東京安定教会の牧師をされておりますパウロ秋元牧師を講談に招きしてセミナーをいただきます。送ってくださった主に期待して拍手を持ってお迎えしましょう。
第一コリントの14章1節ですね。お読みします。337ページですね。はい、1節。愛を追い求めなさい。また御霊の賜物は特に預言することを熱心に求めなさい。天の様、あなたが私たちを共にこの場に集めてくださったことをありがとうございます。これからの時を豊かに導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。ここで、愛を追い求めなさいとこのように命令されています。ですから私たちは、愛を求めるべきですね。それとともにそれと並行して賜物を求めなさいと、こういうふうに聖書で語っています。賜物っていうのは癒しとか奇跡とか預言とか9つの聖霊による特別な働きですが、これを求めなさいとこう言ってるんですね。それはですね、どうして求めるかっていうと、賜物を通してでしか表されない主の祝福があるわけですよね。それを神様は私たちに与えようとしているし、また私たちを通していろんな人たちに分け与えようとしている。だから求めなさいとこういうふうに言っております。そしてですね、その賜物の9つの中でも特に預言、これを求めなさいとこう言ってるんですね。賜物の9つを私たちは求めるべきですが、特に預言、ね、これは非常に影響力があるもので、賜物の中心であるので、これを求めなさいとこういうふうに言っております。そして、この働きがあるのとないのと大きく違うのですよね。ところがですね、これ聖書では明確にこの2つのことが書かれているにもかかわらず、愛は普通誰でも求めるんですが、この賜物を求める方は、ね、少ないですね。それはどうしてかというとサタンが働くんですよね。そしてね、賜物を通しての神様の素晴らしい技がこれは広がらないようにしている、ね、それが一つポイントです。しかし これは非常に、意味のある賜物ですのでですね、主はこれを通して大きな事柄をなそうとしているということを、ね、覚えておいてください。そして、今回、プラハに行ったんですけど、プラハに行った時も予言を通しての、ね、明確な主の働きが起こりました。それはですね、まあ、一つは路上で賛美をしようとしたんですね。でその時に、プラハの方で決めてたのはですね、デパートのところで、路上ライブをすると、ね、こういう形で決めてたんですね。でその時にデパートのところでやるんだけど、許可取ったんですね、まあ、許可取らないと警察に止められちゃうのでですね、そしてやるということで決まったんですね。まあ、これは判断として妥当だと思います。デパートは人がいっぱいいるし、そしてやりやすいところだと、ね、ところがですね、争点の時祈ってる時に御心の場所があると、だから御心の場所でやらないといけないとこう言われたんですね。それとともに御心の曲、これがあると。でその時にじゃあ御心の場所ってどこかなっていうことをね、祈った時に、感じたのはですね、カレル橋っていうところですね。でカレル橋っていうのは何かというと世界遺産でですね、そしてプラハ観光の中心なんですね。で人がね一番集まるところ、ね、まあ、そこでやりなさいっていうふうに主が言われたんですね。そしてね、曲に関してはね、まあ、森牧師も私も同じ曲が示されましたね。ガット・イスラム、これですね。そしてですね、やったんですね。でやった時に、まあ、初めから人のわんさかいるところでやるわけですからね、こんな人が集まったあるお嬢ライブないぐらい集まったんですね。まあわんさか人が集まるところでやったので、そしてですね、驚いたのはですね、こんなに人々がね、集中して触れられてるってのを見たことありません。ちょっと映像が出てくるときにちょっとわかると思いますよね。で非常にね素晴らしいライブになったんですね。でその時に予言の働き、ね、そして最後にねチェコ人の方が言っておりました。ガット・イズ・ラブが用いられたんですが、ガット・イズ・ラブは我々にとって必要な曲であると。なんか歴史的にちょっとチェコの方々悲しいんだそうですね。それをね打ち破る喜びとね明るさがあるっていうことをね、ここで言ってましたね。でこれは予言の働きですね。それとともにですね、聖マルティン教会っていう12世紀にできた教会があるんですね。まあ由緒ある教会ね。そこでコンサートを開いたんですけど、で予言で集会においてね、思わぬ人がやってくるっていうね、そういう予告だったんですよね。そうしましたらね、聖マルティン教会で集会やってる時にリーダーのミカエル牧師がですね、入ってきてなんか、遠慮がちにいらっしゃる方を見たんですね。そしたらね、世界的に有名なバレエの人によく似てるんですって。キリスト教会でいうとね、超容疑だって。だから世界的に最も有名な人なんですよね。でそんな人がね来るわけもないと思ったんだけど、そばに行ってねちょっと試しに名前を聞いてみたんですね。何々さんですかって言ったらね、そうだって言うんです、皆さんね。でね、世界的に有名な方が来られたんですよね。そしてね、その時にどうして来たのかっていうと、4日前にお母さんが亡くなられて、ちょっとね非常に悲しみがあって、そしてね教会が空いてたので教会に入ってきたんですね。そして泣いておられたそうです。で予言の働きですね。じゃあ有名な人が来たからどうだって言うかもしれませんけど、私はですね、主が導かれれば、そういうことは起こってくるし、そういうような方々に対する神様の御手があるんじゃないかなっていうことをねちょっと感じてるんですね。そしてですね、この予言の働きというのはね、非常に重要な意味合いを持ちます。で私たちは予言の働きをしているので、ちょっと斜めに見られている面があるんですけど、また同時にですね、予言の働きをしているので注目を浴びてます、ね、 中部の方のね、福音派の有名なドンの方が、なんか秘密にね、キリスト教書店に来るそうですね。でね、主の十架の方もみんな買っていくって。で、我々を司会してた神学校の校長先生が言ってましたね。日本のキリスト教師で主の十架のようなことが起こったことはないと。で、技を見てるんですね。で、どうして技を見てるのかっていうと、賜物を通しての技がね、ここで現れてるからですね。そしてね、この賜物を通しての技はさらに大きなものとなりますね。これは後の雨リバイブの中心のポイントが賜物にあるということをね、聖書で書いてありますので、そのことがね、大きく起こってくると。そしてですね、神様はその予言に関しては何と言ってるのかというと、我々がその予言の素晴らしさを体験するというのは重要なんですが、皆さんがやりなさいって言ってるわけですよね。求めなさいっていうことはね。で、予言の場合はですね、教会の賜物の管理が必要ですからね、教会の管理のもとに、やっていくっていうことはね、必要であるということを覚えておいてください。そしてですね、この予言の働きが現れて伸びる秘訣っていうのがね、その聖書の中に書いてあるわけですね。それは何かというと、求めよって書いてあるんですね。つまりこれは、求めるならば開かれる、求めるならば成長していくということを表しているのです。じゃあ求める場合に、で、求めるというのは具体的にはどういうふうに考えられるかというと、一つはね、例えば予言とか賜物のことがねに関して祈る、より霊をしっかりと捉えられるようになるように、より優れた予言をすることができるように、あるいは癒しがね、さらに顕著に起こるようにと、こう祈ると。これが一つですね。それともう一つは何かっていうと、実際に例えば予言の場合だったら、管理された集会で予言を語るとかね、それから癒しの祈りをするとか、そういうことによって成長していくということが一つ大きなポイントです。それで主の十架ではね、癒しにおいてはね、顕著な、日本ではね、顕著な働きが起こっているのですね。日本で一番大きな教会の牧師の大川先生がね、こう言ってました。癒しのことを考えると、主の十字架の口が頭に浮かんでこないと。だから主の十字架は日本では癒しに関しては突出しているんです。癒しの数とか癒しの内容とかね。しかしね、韓国とかアメリカの すごい癒しが起こっている教会に比べてみると、まだまだ始まったばっかで、ね、少ない働きですけれども、しかし日本においてはそうなんです。じゃあ日本においてはそうなんだけど、どうして、そういうことになったのかといいますとね、一つ原則があります。それは何かというと、1週間5人癒しのために祈る宿題を出したんですね。そしたらね、見てると、学生時代宿題やらなかったような人たちが多いと思うんですけど、今日はその宿題をやってきてるんですね。そうしますとですね、おそらく1週間で数千を祈ってるんじゃないかと思われるんですね。数千、ね、そうすると他の教会はね、ゼロとかね、来た人祈るとかなんかじゃないですかね。そうするとね、圧倒的に祈る数が違う。だ、これが秘訣です。だからどうしたのかっていうと、ただ我々は求めた、やったっていうことであって、そしてそれが一つの秘訣であるということをね、どうぞ覚えておいてください。そしてですね、神様はね、これから大きな技をしようとしているので、だから忠実にやることでね、御心のことはね、決して引いちゃダメなんですね。なぜ引いちゃいけないかというとね、主の力が現れてくるんです。それを通してね。ですから今皆さんを通していろんな働きが起こっていますが、これを忠実にやるときに、主はそれを広げようとされておられるので、優れた働きに移行していきますのでね。ですからどうぞ熱心に行っていただきたいと、こういうふうに思います。そしてですね、その9つの賜物の中で予言が中心ですが、同時にですね、癒しは非常に重要な役割を果たします。 どうして重要な役割を果たすのかというと、まあ、リバイバルの一番の中心は救いになります。で、救いを開くからです。例えばイエス・キリストにたくさんの人たちがついてきました。で、数千とか数万とかね、すごい人数の人たちがくっついてったんですね。まあ、聖書を見ると分かりますよね。じゃあどうしてついてったのかっていうと、癒しが起こったからです。で、癒しが起こるとね、病気が治るという祝福を我々は見るわけですけども、それとともに神が生きているというね、その現実の証拠を見るわけですね。それとともにね、人が救われてくるということ柄が起こってくるのですね。それでカリスマで有名な人を考えてみても、その傾向があるってことに気がつきます。例えば朝陽義、70万人教会でしょ。今までにない大きな教会ですよね。でも朝陽義牧師の働きのポイントは癒しだったわけですね。だから癒しがそこにポイントになっていることに気がつきます。ラインホルト・ボンケ、100万人集会の伝道集会をやってるわけですね。じゃあラインホルト・ボンケの集会になぜ集まるか、癒しですよね。それから、キャサリン・クルマン、ね、女性で素晴らしい働きをしましたよね。それでたくさんの人たちが集まって、そしてキャサリン・クルマンの集会にはね、普通簡単には入れないって言ってました。もう人々が殺到するので3倍とかなんか来ましたね、1万人の集会でも。どうしてそれだけの人たちが集まったのかっていうと、癒しですよね。で、ベニーヒムもしかり。そしてね、カリスマで著名な方々っていうのは、癒しと救いっていうのが大きなポイントになっていることに気がつきます。で、その時のポイントは癒しですから、癒しはですね、単に癒されるだけではなくて、救いにかかる。それともう一つはですね、こういうことがあるんですね。皆さん、癒しの働きをね、しっかりやらないといけないのはね、日本人のね、奉仕者っていうのはね、クリスチャンっていうのはバカにされてます、ね、世界的にバカにされてます、皆さん。ね、もうこれ日本人バカだと思うから言いますけど、ね、皆さんバカにされてます、ね、それどうしてバカにされてるかっていうとね、世界中の人は知ってるんですね、日本で神の働きが進んでないって、ね、それでね、それ知っててね、こう思ってます。日本のクリスチャンがね、すごい弱いって、弱いってね。だからね、皆さんが、いろんな方々と会うときにね、向こうのクリスチャンはね、愛を持ってね、私たちをね、小学生かのように取り扱ってくださいます。で、向こうは愛を持って取り扱ってくれるんですが、こちらも頭にしようわけですよね。よくもみたいなね。まあ、それは神の働きが進んでないがゆえの事柄ですね。そしてね、いろんな集会をやるときにやっぱり半人前で見られるんですね。で、どうして半人前に見られるかっていうとね、普通クルセードとかいろんな働きはね、技を伴うのです。やんないんです。だから半人前に見られちゃうんですね。ただね、皆さん預言者学校とかね、いろんなことをやってるでしょ。主の従家の人ね、結構できるんですよ。できるんですね。そしてね、例えば、この間ベンジャミンさんの、どこだっけ、カンボジアじゃなくてウガンダ、はい、アフリカのウガンダに行った時に、集会数がね、すごい少なかった。そしてね、クルセードをやる時にね、すごい嫌な顔するんですよね、ベンジャミンさん、ね、だから、ね、日本の宣教部隊が来たからろくなこと起こらないっていうね、それも見え見えなんですよ、見え見え、ね、そしてね、そこで集会やったでしょ。ところがね、こちら側はね、たまものを使ってるじゃないですか。だからね、たまものの使用をしたんですね。そしたらね、だからすごい技になった。だから現金ですよね、一気に態度を変えてきた。それで何が態度を変えてきたのかっていうとね、クルセードとか集会をね、一気に増やしてきた、ね、休みの日にまでクルセード入れてきた。そしてクルセード入れた時にね、こういうふうに言ってました。普通クルセードってアフリカでどこでもそうなんですが、協力協会っていうのがあって、 そこの教会を土台にして人々を集めるんですね。ところが我々がやったクルセードはそういうクルセードがほとんどだったんですが、一つのクルセードはね、もう休みの日にやるから協力教会なしゼロ、ね、そしてですね、ベンジャミンさん自体が言ってましたね、人が集まるかどうかわからないと、ことによったらゼロかもしれないっていう習慣に3000人集めた。そしてね、次々と癒しが起こりましたね。精霊の働きがすごかったですよね。私ね、死人がいたら蘇ったと思いましたね。ね、で死人がいなかったから蘇りはしませんが、で技が起こったのですね。でもね、どうしてそれが起こるのかっていうと、日本ね、備えてるからですよね。備えてるから。だからこれからの働きに関しては、賜物の働きは重要なポイントを持っている。で救われる率が違ってくる。そしてね、巨大な教会になるという予言も出てるわけですから、ただ巨大な教会になった時に、じゃあ何の要素で巨大な教会になっているかということを見る時にはっきりするわけですね。これがポイントになっています。だから癒し、そしてね、この癒しに関しては、今日牧師会に行ったんですよね。で皆さんね、癒しの証ししてたんですよね。ちっちゃいのばっかちっちゃい証しばっか、もうみんなちっちゃい証しばっか、パラパラパラパラパラパラパラパラパラパラ、でも忠実にやってますよね。でもね、これ重要なんですね。なぜ重要なのかっていうとね、ちっちゃい神の技っていうのを大事にしてください。それはね、ちっちゃい神の技の原則は大きい神の技の原則と一緒なんですね。だからちっちゃい癒しが起こった時に、我々から見るとね、なんてちっちゃい癒しなんだと思うかもしれませんが、神様から見るとね、もっとちっちゃい癒しなんです、ね、でも死人がよみがえるとかそういうのは大きな癒しだと我々は思いますが、でもね、神様から見るとね、死人がよみがえるなんてね、全然ちっちゃな癒しなんです。だから神様から見ると何でもかんでもちっちゃな癒しなんです、ね、で我々は勝手にちっちゃな癒しと大きな癒しと分けちゃうけど、両方ともちっちゃな癒しなんです。でね、ちっちゃな癒しにおいてね、我々から見てですよ、神様が気を変えるなら、皆さんね、死人がよみがえります、ね、巻きがもう癒されている人は、ね、何人か出てますが、これがなされます、ね、足内の方が癒され、盲人の目が開くってことが起こりますよね。でそれは何かというとね、こちらの気分次第じゃないんですね。神様の御心次第 で神様はね、それを起こそうとしているっていうことね、どうぞ覚えておいてください。でやがてね、皆さん見ます、神様の優れた技を。しかしね、忠実にやってるってことが非常に重要な意味合いがあるということをね、覚えておいていただきたいと、こういうふうに思います。じゃあお祈りしますね。天の様、あなたの豊かな恵みを感謝します。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。
はい、どうもありがとうございました。